それじゃあご紹介いたします。もうおなじみでございます、今年で5回目日文研、国際日本文化研究センター宗教学者の山織哲夫先生でございます。もう皆さんおなじみですよね。5分か7分かお手洗いの順番待っとる関係で超過してしまいました。12時に終わる予定 ですけど なんか損した気分ですので、5分か7分ちょっと消化してお話しいただきましたら得した気分になりますのでお願いしております。よろしくお願いします。
皆様こんにちは。1年は早いもんです。今何回目かしら、ご住職に伺ったら5回目だって言うんですね。その最初の頃だったと思いますけれども、玉田ご住職さんからその日取りは友引きの日にしてくれと、こういうんですね。で、手帳で調べたら今日友引きなんですよね。で、友引きの日はお葬式がない、ご法事がないから、ご住職もお寺も暇だと、こういうわけですね。で、お葬式を友引きの日にしないというのは、その日に亡くなった人に惹かれてあの世に行っては具合が悪いからという、まあ俗信というか迷信というか。だけど今どこでも日本では遠引きにお葬式しないようですね。だけど今日ほどどうでしょう、どのようにあの世に行ったらいいかっていうことが大きな話題になっている、問題になっている時代はないと思うんで、これからお葬式はやっぱり遠引きの方にした方がいいのではないのかっていうのを私最近言うようにしてるんですけれども、正三寺さんが今後それをどうされるかね。お葬式は友引き、私の講演は仏滅の日というようにするのも一つの生き方ではないかと思うんですね。新しい問題提起になるのではないのって気がいたしますけれど、今日はまあ、伝統文化、日本の伝統的な文化についてお話をするような形になりました。二つぐらいの問題に絞って申し上げようかと思ってきたんですが、最初は昔話の桃太郎の話でもしようかと思ってきました。あれは岡山通ってきましたけれども、あそこは黄身団子の産地で、四国にも各地に桃太郎伝説が伝えられていると思いますが、まあ、ご承知のように桃太郎のお話っていうことになりますと、おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんが川に洗濯に、おばあさんが川に洗濯に行くと川上から大きな桃が流れてきて、大事にうちに持って帰っておじいさんと一緒にそれを割ると、かわいらしい少年が生まれ、大事に育てると凛々しい若者に育って、それで鬼ヶ島征伐に行くんですよね。で、鬼を征伐して金銀財宝宝の山を携えて帰ってくるって、こういうお話 でこの話はですね、すでに明治30年代にご承知のように小学校の唱歌に取り入れられて、二つあるんですね、30年代に。一つはカタカナで桃太郎、もう一つは漢字で桃太郎とか、中身はちょっと違うんですけれども、鬼ヶ島征伐をして凱旋するという話、ここは共通してるんです。ちょうど日清日露の戦争に勝利して、日本の富国強兵軍国主義の路線が 上昇し始めた時期です。日本はこれから国の力をつけて強い兵隊さんを作って、それで世界に乗り出していこうという、そういう気分が日本国内に満ち満ちてきた時に、国が文部省の唱歌としてあの歌を作ったんですよね。ところが大正時代に入って、柳田国男という民族学者の方がおいでになりますが、あの柳田さんが実は桃太郎の昔話っていうのは、今我々が歌っているような、今ご紹介したような鬼ヶ島征伐の物語ではなかったんだよということをですね、発表されるんですね。で、実は日本列島至るところにあの桃太郎の昔話が伝えられている。で、それを全部集めて、四国にも各地それぞれ違った話が伝えられていたわけですね。で、そういうものを全部集めて分析をして、そしてこれが一番桃太郎昔話の一番古い形だっていうことを主張されたんですよ。それはその当時の日本人の多くの方々が思いもしなかったような桃太郎の昔話だった。で、それはどういうのが一番古い形だったのかということについて、柳田さんが提出した話っていうのはこういう話なんですよ。あの、おじいさんが山に芝刈りに行く、ここはそのままなんですね。ところがその後がまるで違ってくる。おじいさんは山に芝刈りに行って、多くの芝を刈り取って背負って戻ってくるんですね。そうすると山の中に大きな沼があったと。その沼にどうしたことか、おじいさんは刈り取ってきた芝を全部投げ入れた。するとその沼の下の方からスーッと美しい女性が水面に現れてきた。見るとその美しい女性は腕に一人の子供を抱いていた。子供を抱いた女性がそのおじいさんのところに近づいてきて、あなたは今この沼に大事な大事な芝を投げ入れた。そのお返しとして、お返しとしてこの子供をあなたに差し上げましょうと。大事に育てなさいよと言って、スーッとまた沼の中に消えていった。で、おじいさんはそう沼から現れた不思議な女性に言われたので、そのままその子供を受け取ったら、その子供の顔がですね、ものすごく醜い顔をしていた。その醜い顔をしていた子供を自分の家に連れ帰って、おばあさんと一緒になって、その女性に言われた通り大事に大事に育てたら立派な青年に成長した。それが桃太郎です。で、その桃太郎がやがてそのおじいさんとおばあさんのうちに大いなる幸福をもたらした、金銀財宝をもたらした。この話が桃太郎昔話の一番古い一番大事な物語なんだよと、こう柳田さんは大正10年の段階で本にしてこれ出版したんですね。その当時の日本人多くの人々はその柳田さんの説を知らなかったわけですけれども、民族学という学問をやっている人々はびっくり仰天したわけです。あ、桃太郎ってそういう話だったの。侵略戦争を思わせるような鬼ヶ島征伐なんていうものは本来昔の日本人は考えもしなかったんだ。桃太郎の話はここが大切だよとこう柳田さんは言ったわけですね。で、そこから柳田さんはこういうことを言って、ここには日本人の一番古い信仰が隠されているんだ。で、どういう信仰か、その沼の底から浮かび上がってきた女性は、これは水の神様だと。それから子供を抱いているからお母さん神様だ、母神様と子供神様に対する信仰がこの物語の中にあるんだと。で、それを柳田さんはですね、古来日本人っていうのは山に入ると、森に入ると我々にその 日常の水をもたらしてくれる水神様に対する信仰がある。これ各地にありますよね。龍神信仰と言ってもいいし、水神信仰。その水の神様っていうのは常に女性の姿をして、子供を抱いている場合にはそれは母親の姿をして、でここから母と子供に対する慈しみの信仰が日本人の古い心の中に横たわっていた。これは一つそういうことを言われます。それでこれ柳田さんのものの言い方なんですけど、母子神信仰という、母子って母と子供と、それに神様をつけて母子神という。観音さんを思い出してください。子供を抱いている女性の姿をした観音さん、あの姿と重なるんですね。これ母子神信仰、仏教の影響もキリスト教の影響も入ってくる以前ですよ。だから母と子供の関係ですね。しかもその 2つの母と子供の間の関係って非常に深い絆で結ばれている。そういう信仰を示す物語なんだ。桃太郎昔話っていうのは日本人の一番大事な信仰を表していた。それを明治になって戦争に勝って鬼ヶ島征伐の物語に切り替えてしまった。あの段階で我々の大事な心の遺産を切り捨てたんだ。これ柳田国男というですね、民族学者の日本の国家に対する批判ですよ、これね。でその後ずっとこの柳田さんの考えがいろんな方面に受け入れられて、大体桃太郎伝承っていうものはそういうことを意味したんだということになっているんですね。ただ必ずしもこれは今一般の人々には共有されていない考え方です。だから今日最初に申し上げた伝統文化を考える場合には、まずそういう我々がよく知っている物語とか伝承の奥底に潜んでいる考え方をつまみ出す、引きずり出すことが必要だということを私言いたかったが、この問題出した。ところがですね、私はその柳田さんの説を読みながら不思議に思ったことが2つある。それは山に芝刈りに行ったおじいさんが刈り取ってきた芝を、大事な大事な芝をなぜ沼の中に投げ入れたか、不思議に思いませんか。それはなぜかということについて、その昔話の話の中では誰も説明してくれないし、柳田さんも説明してくれない。なぜかって謎として残った。私には何だと思いますか。で私はもう一つわからない問題が、それはその水神さんが腕に抱いていておじいさんに差し上げたその子供がなぜ醜い顔をしていた、これがわからない。ずっと僕はそれから30年の間考え続けていた。柳田さんはそれに回答を与えてくれていない。その2つの謎ですよ。なぜ芝を投げ入れたか、なぜ子供は醜い顔をしていたか。3年前でした。ちょうど我が国、あるいは世界でですね、環境問題が大きな話題になってきた段階です。地球環境、大気汚染、温暖化、効果ガスの削減の問題が大きな話題になってきました。今度鳩山首相はアメリカに行って国連総会で、温室効果ガス日本が率先して 25% 削減するって宣言したでしょ。あれ世界からものすごい高い評価されたわけですよね。で国内でどうですか。産業界がまず反対、政治経済界からそんなことできるのか、異論百出ですよ。ここまで世界に向かって宣言した以上はそれやらなきゃいけないいうことを含めて、環境問題非常に大きな話題になってきて、これからも話題になるでしょう。3年前ですね、私はふっと思った。ああ、芝を池とか沼の中に投げ入れると水が浄化されるかもしれない。だからこれは環境浄化の物語かもしれないとふっと思ったんですよ。今里山で山が荒れているから干ばつしなければいけない。干ばつすると干ばつ剤をどうするか、誰も使わない、焚き木にみんな石油使ってるでしょ、燃料に。 そうすると今どこの山に行ってもですね、これは私あの松山に行って、久万高原地帯、林業の盛んなところに入っていったんです。間伐材が至るところにゴロゴロ転がってますよ。どうするかって日本全体の問題になっている。もしかするとあの材木っていうのは枝打ちをしたりなんかして出てくる芝っていうものは昔の日本人はですね、沼とか池に投げ入れることによって浄化し、そういう役割を果たしていたかもしれないというふうにふっと思ったんですよね。そうして私は琵琶湖に行って、琵琶湖には琵琶湖博物館というところがあって、でその話を聞いて、これはどういうふうに考えたらいいんですかと聞いたらね、いやそれは山織さん、今その芝を湖の中に投げ入れると魚が寄ってくるって言うんですね。で水が清らかになって魚が寄ってくる、それを取るんだ、でそれを芝漬け漁といって現在まで生きている漁法なんだって言うんですよね。で明らかにこれは環境浄化であるし、そのことによって魚を取る、でそういう話が背後にあるのではないのかと思って、でしばらくしてまた私はあの福井県の若狭のですね、三方五湖っていうところに行ったんですね。でそこでも芝漬け漁が未だに行われている。湖のある箇所、深い箇所に芝を入れると魚が寄ってきてそれを砂取るという。こういう漁法っていうか漁法がですね、日本各地に広がっていますよ。ああそれだと思った。桃太郎昔話の最初のおじいさんが山に入って芝刈り、その芝を沼に入れるって話が消えたわけです、明治の段階で。そうして鬼ヶ島征伐の話にそれていったわけです。源流をたどっていくとそうじゃないんだよ。東京では例えば多摩川ってのは汚れた川として話題になってましたもん、ずっと10年ほど前までは。ところが河口であのアサリを養殖し始めると、アサリがあそこで大量取れるようになるとですね、アサリが噴き出すあの液体によって川が浄化される。だから10年前の多摩川と今の多摩川ではそのなんていうか浄化の度合いがまるで違うって言うんですね。それで環境が非常に改善されたっていうことは話題になってますよ。だから水と魚と芝、深い関係がある。それをこの桃太郎の昔話は見事に伝えてきてくれたんだけれど、我々はそれを忘れていた。これが一つです。私はそれで大体この解釈で間違いないんじゃないかな。柳田邦夫さんが後世に残してくれた謎ですよね。もう一つは、子供がなぜ醜い顔をしていた。これは難問ですよね。まあ、人間生まれた時赤ん坊の顔は猿みたいな顔してるから、あれ猿みたいな顔は可愛いっていう人もいれば、醜いっていう人もいる。しかしそれだけでは解決つかないな。と思っているうちにですね、考えてみると現代の日本の社会っていうのは子殺し親殺し頻発するようになって、子供が何をするかわからないっていうある種の子育ての恐怖の時代が来てるわけですね。でその子供をどう扱ったらいいかわからない。考えてみると今日の子供たちの多くはほとんど捨て子状態に捨て置かれてい